毎日金融市場のチャートを見ているあなたなら、
で、
画面いっぱいに広がる、緑と赤の線が入り乱れるあの光景にはすっかり慣れてるかもしれませんね。
そうですね、毎日見ていると風景の一部になってしまいますからね。
はい。あるいは、これから本格的に相場の世界に足を踏み入れようとしていて、
はい。
まるで解読不能なエイリアンの言語を、いきなり見せられているような気分になっている方もいるでしょう。
確かに最初は誰もがそう感じますよ。
ですよね。どちらにしても、ここで少し立ち止まって考えてみてほしいんです。私たちは本当にあのチャートが語りかけてくる言語の深淵を理解しているのかなって。
なるほど、深い問いですね。
ええ。今日はそんなあなたのための特別な深掘りです。今回のミッションは非常にシンプルかつ強力ですよ。
はい、どんなミッションでしょうか？
提供されたソース資料、ある画期的なトレーディング基礎コースの第1回映像ですね。ファイル名は pbcandlesticks.mp4。
ええ、確認しています。
この資料を解読して、金融チャートの基本言語であるローソク足の真の姿を完全に理解すること。これが今日の目的です。
このソース資料が非常に興味深いのは、今まで一度もチャートを見たことがないという完全な初心者を対象にしている点なんですよ。
なるほど。本当にゼロからのスタートというわけですね。
ええ、コースの記念すべき第一歩として作られているんですが、毎日チャートに張り付いているベテランであっても、
はい。
実はこの基本的な言語の真の深さを意外と見落としていることは少なくありません。
基礎だからこそ分かった気になってしまうということでしょうか。
そういうことです。資料の提供者も明確にしていますが、これは ICT コンセプト、つまり機関投資家のアルゴリズムを読み解くような非常に高度で複雑な手法を知っている人向けではありません。
研ぎ落として純粋な価格の動き、プライスアクションの土台を構築するためのものなんです。
ということは、毎日チャートを見ているあなたも、もしかしたらこの基礎にこそ自分のトレードを次のレベルに引き上げる最大のヒントが隠されているかもしれないということですね。
ええ、大いにありえます。
よし、じゃあこれを紐解いていきましょうか。ただのギザギザした線や四角い箱に見えるものを、どうやって意味のある市場の心理状態へと変換していくのか。
まずはその痕跡を見るためのこのキャンバスを用意するところから始まりますね。
キャンバスですね。ソース資料では具体的な第一歩としてトレーディングビューというインターネット上のプラットフォームを紹介していました。
はい、非常に有名なツールです。
このエッセンシャルプランのアカウントを取得してチャートを開くことが推奨されていましたよね。証券会社が提供しているデフォルトのチャート画面じゃなくて、わざわざ独立したツールを使う意図ってどこにあるんでしょうか。
ここで非常に興味深いのは、プロのキャンバスがいかにノイズを排除するように設計されているかということです。
ノイズですか。
ええ、取引プラットフォームに最初から付属しているチャートって、注文ボタンとか口座残高とか、トレーダーの感情を揺さぶる要素であふれているんですよ。
ああ、確かに。今自分がいくら儲かっているか、あるいは損しているかが常に目に入ると、冷静じゃいられなくなりますよね。
その通りです。純粋に価格の言語を読み解くためには、そういった視覚的な摩擦のないクリーンな環境が不可欠なんです。
なるほど。純粋に価格だけと向き合うための、何もない真っ白なキャンバスが必要だということですね。
はい。そしてそのクリーンなキャンバスを開いた時に最も目を引くのが緑と赤の色です。
チャートの主役とも言える色ですね。
ええ。
この色の違いは単なるデザインの好みではありません。市場という戦場における極めて明確なルールの結果なんです。
そのルール、言葉にしてしまえばすごくシンプルなんですよね。
そうですね。
緑のローソク足は強気、つまりブリッシュ。赤のローソク足は弱気、ベアリッシュと呼ばれます。
はい。
つまり、ある特定の期間の中で価格がどう動いたか、もっと言えば買い手と売り手のどちらが勝ったのかを示しているわけですよね。
すべては始め値、つまりその期間が始まった時の価格と、終わり値、その期間が終わった時の価格の関係という、たった2つのポイントで決まります。
始まりと終わりですね。
ええ、緑のローソク足、すなわち強気の場合は、期間が終わった時の終わり値が、始まった時の始め値よりも高い状態を示します。
買い手が売り手を押し返して、より高い位置で陣地を獲得したわけですね。
まさにその通りです。逆に赤のローソク足、弱気の場合は、終わった時の価格が始まった時の価格よりも低い状態を示します。
つまり、色が市場の綱引きの最終的な勝敗を瞬時に教えてくれるわけですね。
はい、視覚的に一目散で分かるようになっています。
でも、ローソク足ってただの四角いブロックの羅列じゃないですよね。 真ん中に実体と呼ばれる太い部分があって、そこから
上に突き出た線がありますよね。
そうそう、アンテナみたいな細い線。色が勝敗を教えてくれるなら、この突き出た線、ヒゲと呼ばれる部分は、その勝敗に至るまでのドラマを語っているということですか？
そのドラマこそがトレーダーが最も注目すべき上毛源なんですよ。
ほう、一番の注目ポイントなんですね。
ええ、ロウソク足は実体とヒゲの2つのパーツから成り立っていますが、ここで世界中のトレーダーが使う共通言語 OHLC という概念を理解する必要があります。
OHLC。
はい、オープン、つまり始め値、ハイ、高値、ロー、安値、そしてクローズ、終わり値の頭文字ですね。
なるほど。実態は先ほど触れたどこで始まり、どこで終わったかという最終結果だけを切り取ったものです。一方、ヒゲはその期間内に価格が実際にどこまで動いたかという先頭の最大範囲を教えてくれます。
先頭の最大範囲、つまり実体の外側にあるヒゲは、その期間中に起きた幻の勝利や耐えきられた攻撃の痕跡とも言えるわけですね。
まさにそういう見方ができます。
ちょっと具体的に想像してみましょうか。例えば緑の強気のロウソク足で下にものすごく長いヒゲが伸びている場合。
はい、よくある形ですね。
これって最初は価格が始値から大きく下がって、売り手がよし、このまま価格を暴落させてやるって猛攻を仕掛けたことを意味しますよね。
ええ、一時的には売り手が完全に市場を支配していた状態です。
でも一番低いとこである安値に達した瞬間、買い手が猛反撃に出て、売り手を元の位置どころかさらに高い位置まで押し返してクローズした。
その通りに市場の心理が丸裸になっています。下に向かって伸びた長いヒゲは、単に価格が下がって上がったという物理的な事実以上のものを語っているんです。
単なる記録じゃないと。
ええ、それは売り手の強烈な売り圧力がさらに強大な買い手の需要の壁に衝突し、完全に吸収されて逆流したというパニックと熱狂の転換点なんです。
パニックと熱狂の転換点、すごくドラマチックですね。
逆に上に向かって長く伸びたヒゲを持つ赤のロウソク足なら、買い手の野望が売り手の分厚い防壁によって無惨に打ち砕かれた歴史を意味します。
なるほど。実態だけを見ていては決してわからない激しいドラマがヒゲの長さに刻まれているわけですね。
はい、だからこそヒゲの動きを読むことが重要になってきます。
ここからが本当に面白いところなんですが、
ええ、
このロウソク足のドラマって、時間が来て完全に閉じるまではどう転ぶか誰にもわからないんですよね。
その通りです。ソース資料の中でも強く警告されていましたが、初心者が最も陥りやすい罠がここにあるんです。
そうなんですよね。最初は価格が初値よりどんどん下がっていて、画面上では真っ赤な巨大な薬器キャンドルになっている。
はい、視覚的にものすごく恐怖を感じる瞬間です。
ああ、これはもう完全に売り相場だと思って飛び乗ったら、その期間が終わる最後の数十秒で価格が急激に上昇し、初値をあっという間に超えてしまう。
そしていきなり緑の強気キャンドルに裏返るわけです。
そう、フリップするんですよね。これって本当に恐ろしいですよね。
このフリップ現象は市場においては日常茶飯事であり、同時に多くのトレーダーの資金を奪う残酷な罠でもあります。
だからこそ終わり値が確定するまで、そのロウソク足の物語は一切完結していないということを骨の髄まで理解しておく必要があると。
ええ、進行中のロウソク足はあくまで仮の姿に過ぎないんです。
物語が完結するまでの時間、これがチャートを支配するもう一つの強大な要素ですね。
はい、時間軸の概念は非常に重要です。
縦軸が価格なら、横軸は時間枠、タイムフレームです。ソース資料ではプラットフォーム上でこの時間を自由自在に操作できることが説明されていましたね。
ええ、
例えば15分足チャートなら、1本のロウソク足が2時ちょうど、2時15分、2時30分と15分ごとのプライスアクションを表す。
はい、さらに1時間足、日足、月足といったマクロな視点から、5分、3分、そして1分足というミクロな視点まで存在します。
この時間を変えることで見え方が全く変わってくるのが面白いですよね。
ええ、これを全体像に結びつけて考えてみると、金融市場というものがフラクタルな構造を持っているという非常に美しくかつ実用的な事実に突き当たります。
フラクタル、自己相似的ってことですよね。
はい、マトリョーシカ人形を開けると、中から全く同じ形をした
一回り小さな人形が出てくるのと同じですね。
まさにそれです。日足という大きなロウソク足の中に1時間足の物語があり、その1時間足の中にさらに5分足の物語が詰まっているんです。
ちょっと待ってください。ここで素朴な疑問なんですが。
はい、 何でしょう。
もし1分足のロウソク足が5本集まって1本の5分足のロウソク足を作るフラクタル構造になっているなら、わざわざ5分足を見る必要ってあるんですか？
と言いますと、
1分足で毎秒の細かい動きをずっと監視していた方が情報量が多くて有利に思えるんですが。
ああ、直感的にはそう思いますよね。しかし情報量の多さが必ずしも質の高い判断につながるわけではないのがトレーディングの奥深いところなんです。
ほう、どういうことですか？
1分足の世界には一瞬のノイズや少額の注文による無意味な価格のブレが大量に含まれています。
確かに常にピコピコ動いていて落ち着かないですよね。
ええ、1分足で見ると価格が急落してトレンドが崩壊したように見える恐ろしい赤の連続キャンドルも、5分足というフィルターを通せば単なる1本の緑のキャンドルの下髭として吸収されてしまうことがよくあるんです。
なるほど、さっきのパニックと熱狂の転換点ですね。
はい、時間枠を広げることは市場のノイズを取り除き、より大きな真の潮量を見極めるためのレンズの役割を果たすんです。
木を見て森を見ずにならないためのズーム機能なんですね。
そういうことです。
ソース資料の映像の中でこの時間と形の関係を示すすごく様々しくてドキドキする瞬間がありましたよね。
ああ、あの場面ですね。
時刻は2時35分、5分足の新しいロウソク足が開いたばかりです。画面の中の価格は上下に激しく動き、すでに高値と安値のヒゲは作られている。
はい、
でも画面の右側にあるカウントダウンタイマーを見ると閉じるまであと1分40秒残っているんです。
ええ、
映像の提供者はまだキャンドルは閉じていない、だから最終的にどう閉じるとは誰にもわからないと静かに語っていました。
あの緊張感はリアドタイムでトレードをしている人なら誰でも共感できるはずです。
過去の完成されたチャートを振り返るのは簡単ですが、リアルタイムで動いているときはまるで次にどんな行動に出るかわからない猛獣と対峙しているようなものですね。
あと1分40秒という時間は現実世界の私たちにとってはカップラーメンを作るにも満たない短い時間ですが、
ええ、
市場という空間においては永遠に等しい長さになることがあります。
その間に何が起きるかわからないと、
その間に巨大な機関投資家のアルゴリズムが発動し、赤から緑へ、絶望から歓喜へと劇的に姿を変えるかもしれない。
まさにフリップですね。
だからこそ特定の時間枠のカウントダウンを意識し、複数のタイムフレームをまたいで市場の息遣いを観察する多角的な視点が生き残るためには不可欠なんです。
つまりこれは一体どういう意味を持つのでしょうか？
というと、
ソース資料の提供者はこの動画の最後に、これは非常に短い基礎的な動画だ、次はマーケットストラクチャーや特定のセッションについての解説に進むと予告していました。
はい、さらなる応用編への入り口ですね。
今日私たちが深掘りしてきたこのロウソク足の知識はあなたにとって今後どんな武器になるんでしょうか？
最も大きな価値は視点の解像度が劇的に上がるということです。
解像度が上がる。
今日この時間を過ごす前のあなたにとってチャートはもしかしたらただのランダムな線の集まり、あるいは過去の価格の単なる記録係に過ぎなかったかもしれません。
確かにただのギザギザ模様に見えていた人も多いでしょうね。
しかし今あなたの目には違うものが映るはずです。緑と赤の色が語る買い手と売り手の生々しい勝敗、
はい、
実体とヒゲが描き出す OHLC という強烈な感情の軌跡、
戦いの歴史ですね。
そしてノイズとシグナルを切り分けるフラクタルな時間枠のレンズ、これらを理解したことで私たちは市場が発する微細な言語を読み解き、次に続く市場構造という長編小説を読み解くための完璧な土台を手に入れたんです。
本当にその通りですね。ただの点と線が参加者の恐怖や協力が詰まった物語に変わる、これこそが最高のアハ体験です。
ええ、チャートを見る目が完全に変わる瞬間ですね。
では今日の分析のエッセンスをさっと振り返ってみましょうか。
お願いします。
まずトレーディングビューというクリーンなキャンバスを用意し、ノイズを排除することの重要性を確認しました。
はい。
そして緑と赤の色が単なる上下ではなく、どちらの勢力が陣地を勝ち取ったかを示す視覚的証拠であることを学びましたね。
強気と弱気ですね。
さらにロウソク足の解剖学、実体が始値と終わり値という確定した結果を示し、ヒゲが幻の勝利や拒絶された攻撃というドラマを示す OHLC の法則、
ドラマがそこに詰まっています。
そして最後に1分足の集合体が5分足を形成するというフラクタルな構造と、キャンドルが閉じるまでの残り時間が生み出すリアルタイムの緊張感に迫りました。あなたが次にチャートを開いた瞬間、 もう今までと同じようには見えないはずです。
これは非常に重要な疑問を提起していますね。
疑問ですか？
ええ。私たちは今日、実体とヒゲが示す最高値や最安値といった結果、つまり画面上に描かれた OHLC の視覚的な事実に注目しました。
はい、そこまでは明確に読み取れるようになりました。
しかし、少し立ち止まって想像してみてください。チャート上に全く同じ長さの長い上ヒゲを持つロウソク足が2本あったとします。視覚的には双子のようにそっくりです。
同じ形をしているんですね。
はい。しかし、一方は何かの突発的なニュースに反応し、わずか3秒間のパニック的な熱狂でその高値に達し、次の瞬間に巨大な売り注文に押しつぶされて急落し、ヒゲを作ったとします。
たった3秒の出来事だったと。
ええ。そしてもう一方は、買い手と売り手が4分半にわたって1ティックごとに血みどろの攻防を繰り広げ、じわじわと苦労して高値に到達したものの、最終的に売り手の分厚い壁にじりじりと押し返されてヒゲを作ったとします。
ああ、なるほど。
チャート上では、どちらも全く同じ1本の長いヒゲを持つロウソク足として記録されます。しかし、その背後にある買い手と売り手の熱量やスピード、つまり市場のエネルギーの密度は完全に異なりますよね。
全く違いますね。一方は一瞬の爆発、もう一方は長時間の死闘です。
だとしたら、目に見える形が全く同じであっても、その背後に隠されたスピードの違いは、その後の市場の真の勢いについて私たちに何を語りかけているのでしょうか。
うわー、それは思考の迷路に引き込まれますね。形という結果は同じでも、そこに至るまでのプロセスと熱量は、印刷されたインクの形だけでは測りきれない。
ええ。
チャートという2次元の平面の奥に、スピードとエネルギーという3次元、4次元の情報が隠されているわけですね。あなたなら、この目に見えない市場のエネルギーの違いをどうやって感じ取りますか？
チャートの奥深くを覗き込むような問いですね。
今回のソース資料が教えてくれた基礎の枠を飛び越えて、さらに奥深い観察へとつながる非常に刺激的なテーマです。次に、あなたがリアルタイムで動くチャートを見るときは、そのロウソク足がどんなスピードと熱量でそのヒゲを描き出しているのかまで、ぜひ観察してみてください。
新しい視点が開けるはずです。
そこに、誰も気づいていない優位性が隠されているかもしれませんからね。それでは、今回の深掘りはここまでとしましょう。あなたの学びの旅が、これからも刺激に満ちたものでありますように。次回もお楽しみに。